平成19年度、行政書士試験問題、法令と、択一式、五子択一。問題1、各種の裁判所や裁判官に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。1、高等裁判所長官、判事、判事法及び、簡易裁判所判事は、いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。2、高等裁判所、地方裁判所及び、家庭裁判所の裁判官については65歳の定年制が施行されているが、最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官については定年の定めが存在しない。3、地方裁判所や家庭裁判所の裁判は、事案の性質に応じて、3人の裁判官による合議制で行われる場合を除き、原則として1人の裁判官によって行われるが、高等裁判所の裁判は、法律に特別の定めがある場合を除き、複数の裁判官による合議制で行われることになっている。4、簡易裁判所は軽微な事件の処理のために設けられた下級裁判所であり、訴訟の目的の価格が一定額を超えない請求に関する民事事件、罰金以下の刑に当たる罪など一定の軽微な犯罪についての刑事事件の第一審を担当する。5、最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければならない。問題2、法格言に関する次の、あからおの記述のうち、A から E に当てはまる語句として、最も適切な組み合わせはどれか。あ、法実証主義の考え方によれば、A もまた法であるが、自然法思想によれば、A は法ではないことになる。B、時効の制度は、B の上に眠るものは、保護されないという法格言から説明することもできる。う、C は証拠の女王であるという法格言があるが、刑事訴訟において、C が被告人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とすることはできない。え、事実の不知は許されるが、D の不知は許されない。という法格言があるが、責任主義の観点から、この法格言がそのまま通用するわけではない。お、E は遵守されなければならないという法格言は、E の拘束力の根拠とされることがある。1、道徳、法、武将、倫理、法、2、悪法、権利、自白、常識、慣習、3、道徳、権利、武将、倫理、契約、4、悪法、権利、自白、法、契約、5、倫理、法、証言、法、慣習。問題3、次の、武将は、ある最高裁判所判決の一節である。武将中の空欄のどれにも当てはまらないものは、1から5のうちどれか。憲法84条は、課税要件及び租税の付加徴収の手続きが、過去、で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について、過去、による規律のあり方を定めるものであるが、同条は、国民に対して、過去、お貸しまたは、過去、を制限するにはの根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が付加徴収する租税以外の効果であっても、その性質に応じて、過去、または、過去、の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと返すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、その全てが当然に同条に現れた条件のような法原則の裏違いにあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の効果であっても、付加徴収の、過去、の度合い等の手において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと返すべきである。1、法律。2、予算。3、行政。4、権利。5、義務。問題4、国家公務員法102条1項が、その禁止対象とする、政治的行為の範囲の確定を、独立行政委員会である人事院に委ねていることの是非をめぐっては、次のように様々な意見があり得る。それらのうち、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見はどれか。1、憲法が、行政権はすべて内閣に属すると規定しているにもかかわらず、公務員の人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会に委ねるのは、違憲である。2、公務員の政治的中立性を担保するためには、政治的行為の確定それ自体を政治問題にしないことが重要で、これを議会でなく人事院に委ねるのは適切な立法政策である。3、人事院の定める、政治的行為の範囲は、同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める構成要件にもなるため、憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。4、国家公務員法で人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが及んでおり、人事院規則は法律の忠実な具体化であると言える。行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても、合憲である。問題5、司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。1、大学は、国公立であると私立であると問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねられる。法律が国会の両議員によって議決を経たものとされ、適法な手続きによって交付されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続きの瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。3、政党の結社としての自主性に鑑みれば、政党の内部的自立権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。4、衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となり得ない。問題6、外国人の憲法上の権利に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。1、国家機関が国民に対して正当な理由なく諮問の応夏を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。2、日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。3、普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを認められているが、この際に、その処遇について合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取り扱いをすることは許される。4、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国はその政治的判断によって決定することができ、限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたって、この国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住、移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる。問題7、 次の憲法の条文について一般に行われている説明として妥当なものはどれか。第31条、何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。1、法律の定める手続きとあるので、条例によって刑罰その他についての手続きを定めることは許されていない。2、日本国憲法は別に財権法定主義の条文を持っているので、本条においては、戦前にないがしろにされた刑事手続きについて、これを法律で定めることが要請されている。3、この条文は刑事手続きを念頭に置いており、行政手続きなどの非刑事手続きについては、その趣旨が適用されることはない。4、刑事手続きについては、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続きが適正なものであることを要求している。5、この条文は、ニューディルキのアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続き的デュープロセス論を否定したものである。問題8、次の、あからをに挙げる行政行為のうち、私人の法律行為の法的効果を完成させる効果を有するもので、行政行為の分類上、認可とされるものはいくつあるか。あ、電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の許可。い、ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の認可。う、銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行同士の合併の認可。え、建築基準法に基づいて建築主事が行う建築、確認。お、農地法に基づいて農業委員会が行う農地の所有権移転の許可。問題9、行政上の義務履行確保に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1、不作為義務、非代替的作為義務の履行にかかる直接強制、執行罰の仕組みについては、一般法の根拠はないので、法律もしくは条例による個別の根拠が必要である。2、市水道局による水道サービスの料金を滞納している私人に対し、市は地方自治法に基づき、行政上の強制徴収の仕組みを用いて徴収することができる。3、即時強制は法令により個別に根拠付けられている場合にのみ認められるが、いわゆる成田新法、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法による建物の実力封鎖、警察官職務執行法による武器の行使がその例である。4、路上駐車禁止は、それ自体は不作為義務であるが、警察官等は、過失なくして移動を命じる相手方を知ることができないときには、移動命令を発することなく、当該駐車車両を移動することができる。5、執行罰は行政上の義務履行確保の手法であるが、処罰としての実質を有するため、二重処罰禁止の法理から、刑事罰との併用ができないことが、その活用の障害となっている。問題10、自動車の運転免許制度に関連した次の記述のうち、妥当なものはどれか。1、自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転することができるという新たな法律上の地位を付与するものであるから、行政行為の分類理論でいうところの、特許に該当する。自動車の運転免許を交付する事務は、都道府県公安委員会が処理しているが、これは本来国の事務であり、国家公安委員会から都道府県公安委員会に対して機関委任されているところの、国の機関委任事務に該当する。3、自動車の運転免許の期限として、免許証に記載されている、丸年丸月丸日まで有効という条件は、行政行為の不可理論でいうところの、期限に該当する。4、自動車を運転する者は、運転中は必ず免許証を携帯しなければならないものとされているため、免許証を携帯せずに運転し、警察官の求めに対して直ちに免許証を提示できなかった場合は、無免許運転として扱われることになる。道路交通法違反行為をしたことを理由として、公安委員会から運転免許停止処分を受けた者が、その取り消しを求めて出訴している間に免許停止期間が終了した場合は、その行為による違反点数が残っていたとして、もったいの利益は消滅する。問題11、行政手続き法の定める条文に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1、条文の主催者の決定は、不利益処分の当て人となるべきもの、当事者が条文の通知を受けた後、当事者と行政長との合議によってなされる。2、不利益処分の当て人となるべきものの所在が判明しない場合には、行政庁は条文の通知や掲示を省略することができる。3、文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。4、聴聞の主催者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。5、聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政府福審査法による異議申し立てをすることができる。問題12、行政手続き法による審査基準に関する次の、あからおの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。審査基準の設定は、行政手続き法の委任に基づくものであり、申請者の権利に関わるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。い、不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。う、審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取り扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。え、審査基準の設定には、意見公募手続きの実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する宗務大臣が審査基準を設定することとなる。問題13、地方公共団体の活動への行政手続き法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1、地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続き法の行政指導に関する規定が適用される。2、地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続き法の意見公募手続きに関する規定が適用される。3、地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続き法の不利益処分に関する規定は適用されない。地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続き法の届出に関する規定は適用されない。5、地方公共団体の機関がする申請に対する処分については、それが国の法定住宅事務に該当する場合に限り、行政手続き法の申請に対する処分の規定が適用される。問題14、行政府福審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1、処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。2、行政府福審査法は、不服申し立ての対象となる行政庁の処分につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申し立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。3、再審査請求は、処分についての審査請求の採決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続きに参加できなかった者が行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。4、行政府福審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としているので、採決で処分を変更する場合、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。5、審査請求人の地位は、一審専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、当該審査請求は、却下採決をもって終結する。問題15、次の文章の空欄、あから木の字、空欄へ、と同じ言葉が入るものはいくつあるか。 行政府福祉審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続きの続行の全部または一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政府福祉審査法34条以降は、行政事件訴訟法と同様、原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは、原則が望ましく、公益を重視する観点からは、原則が望ましいと言える。行政府福祉審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により、をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申し立てにより、とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により、を、とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく、か、も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。なお、国税通則法105条以降のように、個別法において、原則に修正が加えられている場合もある。参考。国税通則法105条以降、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行または手続きの続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分、その例による処分を含む。以下この条において同じ。による感化は、その財産の価格が著しく減少する恐れがあるとき、または不服申し立て人が処分の相手が立てないときは、不服申し立て人及び処分の相手方から別段の申し出があるときを除き、その不服申し立てについての決定または採決があるまで、することができない。問題16。行政府福祉審査法における審査請求と異議申し立てに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできるが、異議申し立てはできないのが原則である。2。審査請求と異議申し立ての両方が認められている処分については、そのいずれかを自由に選択できるのが原則である。3。申請に対する不作為については、審査請求のみが認められ、異議申し立てはできないのが原則である。審査請求においては、口頭審理が原則であるが、異議申し立てにおいては、署名審理が原則である。5。処分について、審査請求が認められている場合には、異議申し立てはできないのが原則である。問題17。行政事件訴訟法上の訴訟類型の選択に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1。X の家の隣地にある建築物が建築基準法に違反した危険なものであるにもかかわらず、建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、X は、当該規制権限の不行使につき、不作為法確認訴訟を提起することができる。2。X らの近隣に地方公共団体がゴミ焼却場の建設工事を行っている場合、建設工事は処分であるから、X らは、その取り消し訴訟と併合して、差し止め訴訟を提起し、当該地方公共団体に対して建設工事の中止を求めることができる。3。X が私立保育園に長女への入園を申し込んだところ、拒否された場合において、X が入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、同時に拒否処分の取り消し訴訟または無効確認訴訟も併合して提起しなければならない。4。X が行った営業許可申請に対してなされた不許可処分について、同処分に対する取り消し訴訟の出訴期間が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、X は、公法上の当事者訴訟として、当該処分の無効の確認訴訟を提起することができる。X 所有の土地について違法な農地買収処分がなされ、それによって損害が生じた場合、X が国家賠償請求訴訟を提起して、勝訴するためには、あらかじめ、当該買収処分の取り消し訴訟または無効確認訴訟を提起して請求人用判決を得なければならない。問題18。行政事件訴訟法における処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。2。処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することはできない。3。無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取り消し訴訟の出訴期間の規定が順用される。5。取り消し訴訟について不服申し立ての前置きが要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。問題19。次の、あからお、の記述のうち、行政事件訴訟法4条の当事者訴訟に当たるものの組み合わせとして、正しいものはどれか。あ、土地収用法に基づいて、土地所有者が企業者を被告として提起する損失保障に関する訴え。い、公職選挙法に基づいて、選挙人または候補者が中央選挙管理会を被告として提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴え。食品衛生法に基づいて、都道府県知事に対して行った飲食店営業許可の申請に対して、相当の期間内に何らの処分も行われない場合に、その不作為の違法確認を求める訴え。え、地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して関係市町村が提起する訴え。お、日本国籍を有することの確認の訴え。問題20。国家賠償法2条の定める映像物管理責任に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。国家賠償法2条に定める映像物は、道路、河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受けることはない。映像物の管理責任は、公物として正規に管理されている行政財産についてのみ及び、事実上指示によって道路として利用されているに過ぎない公有地の管理責任については、国家賠償法2条の適用を受けることはない。3。映像物の管理責任は、映像物の物理的価値を問うものであり、映像物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責任であって、同法2条の責任が問われることはない。4。映像物の瑕疵は、映像物そのものに物理的価値がある場合を元来指すが、第三者の行為により映像物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が映像物管理者にはある。映像物の管理責任は、その映像物を設置し、管理する責任を有する公共団体が多い、映像物の設置、管理の費用を負担するに過ぎない公共団体が多いことはない。問題21。条例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることができず、このような定めは法定住宅事務に限定される。2。自治事務に関する条例は法律の個別受験を受けることなく定めることができるが、私人の権利義務に直接関わる規定は、必ず法律の個別受験を受けなければならない。3。地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定住宅事務である場合にも及ぶ。法律の規定を具体化するのは、地方公共団体の機関が定める規則等であり、具体化の規定が条例に置かれることはない。5。法律により規制の対象とされている事項について、法律の明示の受験がなくとも、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは可能である。問題22。条例の制定改廃請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員及び町の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても認められている。2。住民は、その属する普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができる。条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなすことができる。 4. 条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。5. 条例の制定改廃請求が行われた後、その内容について住民投票が行われ、賛成が多数であれば当該条例の制定改廃が行われる。問題23。普通地方公共団体の議会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1. 予算を定めることは議会の議決事件とされているが、議会は予算について増額して議決することはできない。2. 議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長は高等裁判所に当該議決の取り消しを求めて出訴しなければならない。3. 議会の解散は、議会が長の不信任の議決を行ったとき、または住民から解散請求がなされたときにあり得るが、議会が自らの議決に基づき自主解散することはできない。4. 司法上の一契約の締結は、非権力的行為であるので、普通地方公共団体の契約締結は議会の議決事件には属さない。5. 議会の議長及び議員は、事故の一身上に関する事件または事故の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、その議事に参与することができない。問題24。地方自治法の定める地方公共団体の契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1. 指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数のものを通知によって指名し、入札により競争させる方法であり、政令に特段の定めのない場合にはこの方法によるものとされる。2. 随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、この方法によることができる。3. 予算の執行としての契約締結行為の効力は、原則として当該予算の会計年度内にとどまるが、電気の供給や水道の供給のように、年度を超えて長期の契約を締結することも許される場合がある。競り売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数のものを高騰または挙手によって競争させる方法であり、遺失物等の売り払いのような場合にこの方法が取られることもある。5. 一般競争入札とは、不特定多数のものを入札に参加させ、契約の相手方とするために競争させる方法であり、地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされる。問題25。地方自治法の定める住民監査請求、住民訴訟に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。あ、住民監査請求は事務監査請求とは異なり、当該地方公共団体の住民に限らず、何人であっても一人で提起することができる。住民訴訟を提起するには、原則として住民監査請求を経ている必要があり、これを住民監査請求前置き、主義という。住民訴訟においては、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の全部または一部の差し止めの請求をすることは認められていない。え、住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為または怠る事実であるが、不当な行為または怠る事実は対象とできない。お、住民監査請求にも住民訴訟にも期間の制限があり、これを許可すると提起することはできなくなる。問題26。次の文章は、開発指導要項に基づく金銭負担を要求した市の行為の違法性に関する最高裁判所判決の一節である。この判決の考え方から導かれる内容として、妥当なものはどれか。なお、文章中の X は上告人、住民、Y は非上告人、使用さす。指導要項の文言及び運用の実態からすると、本件当時、Y は事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要項を遵守させようとしていたというべきである。Y が X に対し指導要項に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、Y の担当者が教育施設負担金の減免等の根性に対し前例がないとして拒絶した態度と相まって、X に対し、指導要項所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって、中略、X に教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。中略、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であると言わざるを得ない。1. 事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要項によって定めることは、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使である。Y は、X が行政指導に従わない場合には、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することが許される。3. 事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。4. 教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求める場合には、行政指導によるのではなく条例を制定して行わなければならない。5. 教育施設負担金の減免の前例がない場合には、Y は他の事例との平等を期すため、X の根性を拒絶しなければならない。問題27。A が B 所有の土地を C に売却した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1.A が B から土地の所有権を取得して C に移転できない場合、C は、契約時に A に土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。2. C は、悪意または有価失であっても、20年間、所有の意思を持って平穏かつ公然と B の土地を占有継続すれば、C は土地の所有権を自行取得する。3. A が B の代理人と称して売却した場合、代理権のないことを知らなかった C がこの売買契約を取り消せば、B はもはや A の代理行為を追認することはできない。4. A が B の代理人と称して売却した場合、C は、A に代理権のないことを過失によって知らなかったとしても、無権代理を行った A に対して責任を追及できる。所有権者 B が自ら A 名義で登記をして虚偽の外形を積極的に作出し、そのまま放置していた場合には、B は A を所有者だと信頼して買った C に対抗できない。問題28。時効制度の存在理由については、次のような考え方の対立がある。A 説、時効とは、取得時効が成立した場合には、無権利者であった者に権利を取得させ、消滅時効が成立した場合には真の権利者の権利を消滅させる制度である。B 説、時効とは、真に権利を有する者または真に義務を負わない者が、長期間の経過によってそのことを証明できないことにより不利益を被ることのないよう救済するための制度である。時効の援用、民法145条に関する次の説明のうち、最も妥当なものはどれか。1。時効の援用は、時効の効果が道徳に反する面があるため、それによる利益を受けるかどうかを当事者の良心に委ねたものであるとの説明は、A 説と矛盾する。2. 時効の援用は、民事訴訟法上の弁論主義から求められるものであるとの説明は、B 説と矛盾する。3. 時効の援用は、はじめに遡って権利の特捜の効果を生じさせるものであるとの説明は、A 説と矛盾する。4. 時効の援用は、権利関係を証明するための法定証拠を提出する行為であるとの説明は、B 説と矛盾しない。5. 時効の援用は、法定の停止条件であるとの説明は、A 説と矛盾する。問題29。美術賞、A は、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、B が運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。A は、その絵画を回収するため次のような行動を取ることを考えている。B に即時取得が成立しているとして、A の行動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、C は証人ではないものとする。1. A は、B から事情を聞いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかった C が B の元に持ち込み買取を求めたものであることが分かった。 A は、買取の日から2年以内であれば、B に対して、その絵画の買取請求権を行使することができる。2. A は、B から事情を聞いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかった C が B の元に持ち込み買取を求めたものであることが分かった。A は、買取の日から2年以内であれば、B に対して、他に要した費用を支払って、その絵画の引き渡しを求めることができる。3. A は、B から事情を聞いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかった C が B の元に持ち込み買取を求めたものであることが分かった。A は、盗難の日から2年以内であれば、B に対して全く無償で、その絵画の引き渡しを求めることができる。4. A は、B から事情を聞いたところ、その絵画は B がオークションで落札したものであることが分かった。A は、盗難の日から2年以内であれば、B に対して他に要した費用を支払って、その絵画の引き渡しを求めることができる。5. A は、B から事情を聞いたところ、その絵画は B がオークションで落札したものであることが分かった。A は、オークションの日から2年を超えても、B に対してオークションで落札した金額と他に要した費用を支払えば、その絵画の引き渡しを求めることができる。問題30。A は、B から建物、以下、本件建物という、を賃借し、A は、その建物内に電気製品、以下、本件動産という、等を備え付けている。B の先取り特権に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。あ、本件動産が C の所有物である場合に、本件動産について、B は、先取り特権を即時取得することはできない。A が本件動産を C から買ったが、まだ C に対して代金の支払いがない場合において、本件動産について C の先取り特権が B の先取り特権よりも優先する。A がその所有物である本件動産を D に売って引き渡した場合に、本件動産について B は先取り特権を行使することはできない。A がその所有物である本件動産を D に売った場合に、A の取得する売買代金について B は D の支払い前に差し押さえをすれば、先取り特権を行使することができる。A が B の承諾を得て、本件建物を E に転貸した場合に、B の先取り特権は D の備え付けた動産には及ばない。問題31。A が、持ち米を50キロ買う契約を B 米店との間で行い、B による引き渡しの準備がまだ終わっていない場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1. 引き渡し場所について、A、B 間で決めていなかった場合に、B は A が取りに来るまで待っていればよい。2. B は、目的物が特定されるまでの間は、B 米店にある持ち米の保管について、全館注意義務を負うことはない。3. 目的物が特定される前に、隣家の火災により B 米店の持ち米が全て消失してしまった場合、その消失は B の責任ではないので、B は他から持ち米を再調達して、引き渡す義務はない。4. A、B 間で取り決めがなければ、B は上等な持ち米を50キロ引き渡さなければならない。持ち米50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、特約がなければ、A、B 間の売買契約をしたときに移転する。問題32。次の、あから青の事例のうち、直接強制の方法によって債務者の債務の強制的実現を図ることができるものは、いくつあるか。あ、銀行から500万円を借り入れた企業が、返済の期限が到来したにもかかわらず、返済をしない事例。画家が、顧客との間で顧客の似顔絵を描く契約を結んだにもかかわらず、似顔絵を描こうとしない事例。カラオケボックスの経営者と周辺住民との間で騒音をめぐって紛争が起こり、夜12時から朝10時まではカラオケボックスの営業をしないとの合意が両者の間で成立したにもかかわらず、夜12時を過ぎてもカラオケボックスが営業を続けている事例。あるものの名誉を毀損する記事を雑誌に掲載した出版社が、名誉毀損を理由として謝罪広告の掲載を命じる確定判決を受けたにもかかわらず、謝罪広告の掲載をしない事例。お、建物の賃貸借契約が終了し、賃借人が建物を明け渡さなければならないにもかかわらず、賃借人が建物を占有し続けている事例。問題33。A は B から中古車を購入する交渉を進めていたが、購入条件についてほぼ折り合いがついたので、B に対して書面を郵送して購入の申し込みの意思表示を行った。A は、その際、承諾の意思表示について、8月末日まで時間を定めて申し入れていたが、その後、契約の成否について疑問が生じ、知り合いの法律家 C に相談を持ちかけた。次の、あからお、の A の質問のうち、C が、はい、その通りですと答えるべきものの組み合わせは、1から5のどれか。あ、私は、申し込みの書面を発送した直後に気が変わり、今は別の車を買いたいと思っています。B が承諾の意思表示をする前に申し込みを撤回すれば、契約は成立しなかったということになるでしょうか。B には、8月末日までにご返事をいただきたいと申し入れていたのですが、B の承諾の意思表示が私に到着したのは9月2日でした。消印を見ると B はそれを9月1日に発送したことがわかりました。そこで私は、これを B から新たな申し込みがなされたものとみなして承諾したのですが、契約は成立したと考えてよいでしょうか。B からは8月末を過ぎても何の通知もありませんでしたが、期間を過ぎた以上、契約は成立したと考えるべきでしょうか。実は最近もっと良い車を見つけたので、そちらを買いたいと思っているのですが。B は、売っても良いが、代金は車の引き渡しと同時に一括して支払ってほしいと言ってきました。B が売ると言った以上、契約は成立したのでしょうが、代金一括払いの契約が成立したということになるのでしょうか。実は私は分割払いを申し入れていたのですが。B の承諾の通知は8月28日に郵送されてきました。私の不在中に配偶者がそれを受け取り私の引き出しにしまい込みましたが、そのことを私に告げるのをうっかり忘れていましたので、私がその通知に気がついたのは9月20日になってからでした。私は、B が車を売ってくれないものと思って落胆し、すでに別の車を購入してしまいました。もう、B の車はいらないのですが、それでも B との売買契約は成立したのでしょうか。問題34。次の文章は、民法715条以降の適用が争点となった最高裁判所判決の一節である。空欄あからいに当てはまる語句として、正しいものの組み合わせはどれか。なお、文章中の Y は、上告人、被告を指す。1. 公組は、その威力をその暴力団員に利用させ、またはその威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とし、下部組織の構成員に対しても、公組の名称、大門を使用するなど、その威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたこと。2. Y は、公組の一次組織の構成員から、また、公組の二次組織以下の組長は、それぞれその所属組員から、毎月上納金を受け取り、上記資金獲得活動による収益側に取り込まれる体制が取られていたこと。3. Y は、ピラミッド型の階層的組織を形成する公組の後天に立ち、構成員を犠牲的血縁関係に基づく服従統制下におき、Y の意向が末端組織の構成員に至るまで伝達徹底される体制が取られていたことが明らかである。以上の書店に照らすと、Y は、公組の下部組織の構成員を、その直接間接の、あ、のもと、公組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業に従事させていたということができるから、Y と公組の下部組織の構成員との間には、同事業につき、民法715条1項所定の、い、と、う、の関係が成立していたと解するのが相当である。また、上記の書店及び維持、暴力団にとって、縄張りや威力、維新の維持は、その資金獲得活動に不可欠のものであるから、他の暴力団との間に緊張対立が生じたときには、これに対する組織的対応として暴力行為を伴った対立構想が生じることが不可避であること。2、公組においては、 株組織を含む公組の構成員全体を対象とする計上規定を設け、他の暴力団との対立構造に参加して服役した者の功績のあった者を表彰するなど、その資金獲得活動に伴い発生する対立構造における暴力行為を商用していたことに照らすと、公組の株組織における対立構造においてその構成員が下殺傷行為は、公組の威力を利用しての資金獲得活動にかかる、と密接に関連する行為というべきであり、公組の株組織の構成員が下殺傷行為について、場合は、民法715条1項による、責任を負うものと解するのが相当である。1、指揮監督、使用者、利用者、代理権の範囲、2、代理関係、本人、履行補助者、事業の執行、3、代理関係、本人、代理人、代理権の範囲、4、指揮監督、使用者、利用者、事業の執行、5、代理関係、使用者、履行補助者、代理権の範囲、問題35、A が死亡した場合の法定相続に関する次の、あからお、の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。なお、A の死亡時には、配偶者 B、B との間の子、および A の母、D がいるものとする。A の死亡と近接したときに、C も死亡したが、C が A の死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、反対の証明がなされない限り、A を相続するのは B および D である。A が死亡した時点で、C がまだ胎児であった場合には、A を相続するのは B および D であるが、その後に C が生まれてきたならば、C も B および D と共に A を相続する。A にさらに養子がいる場合には、A を相続するのは B、C および D であり、E の相続分は C の相続分に等しい。A が事故に対する虐待を理由に家庭裁判所に C の廃止を請求して、家庭裁判所がこれを認めた場合には、たとえ C に子 F がいたとしても、F は C を代襲して A の相続人となることはできず、A を相続するのは B および D である。お、C が相続の放棄をした場合において、C に子 F がいるときには、A を相続するのは B だけでなく、F も C を代襲して A の相続人となる。問題36。株式会社の設立に関する次の、あからお、の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。あ、会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない。会社の設立に際して現物収支を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引き受けについては、発起人以外の者もその相手方となることができる。設立時募集株式の引き受け人が払い込みをせず、当該引き受け人が失権した場合には、発起人は、自らその株式を引き受けなければならない。設立時取締役は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限を有する。会社の設立手続きが行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担する。問題37。株式買取請求権に関する次の、あからおの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。あ、単元未満株式を有する者は、投下資本の回収を保証するため、いつでも会社に対して単元未満株式の買取を請求できる。議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主は、株式買取請求権を行使することができる。株主総会決議に反対する株主が買取請求権を行使するには、原則として、その決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、その総会において反対しなければならない。株式の買取を会社に対して請求した株主であっても、会社の承諾があれば、買取請求を撤回することができる。合併承認決議に反対する株主からの買取請求により支払った金額が分配可能額を超えた場合には、取締役はその超過額について責任を負う。問題38。株式会社の機関等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1。株主総会の招集手続き及び決議方法を調査するため、総会検査役が選任されることがある。2。取締役が6名以上で、1名以上の社内取締役がいる会社は、特別取締役を取締役会決議で選定することができる。3。委員会設置会社の業務を執行し代表権を有する執行役は、指名委員会が指名する候補者の中から株主総会で選任される。4。会計参与は、会計監査人とは異なる会社役員であり、取締役と共同して計算書類等を作成する。取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。問題39。取締役会設置会社の代表取締役 A が取締役会の承認を得て会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。1。取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても A は事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。2。A が自ら会社を代表して A 自身を借り主とする契約を締結することは自己契約に当たるため他の取締役が会社を代表しなければならない。3。A が金銭の返済を怠った場合には取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は A と連帯して会社に対する弁済責任を負う。A への金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。5. 金銭の貸付を受けた A の損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。問題40。売買営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1. 承認がその営業の範囲内において物品の帰宅を受けた場合には、報酬を受けない時であっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を。2. 売買の主人は、客より帰宅を受けた物品が滅失または毀損した場合には、それが不可抗力によることを証明しない限り、損害賠償の責任を免れることができない。バヤの主人は、客から高価品の帰宅を受けた場合には、客がその種類及び価格を明告して帰宅した時でなければ、その物品の滅失または毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない。4. 客が物品を特に帰宅することなくバヤ中に携帯した場合において、バヤの主人または使用人の不注意によってその物品が滅失または毀損した時は、バヤの主人は、損害賠償の責任を負う。5. 客が携帯する物品について責任を負わない旨を告示した場合には、バヤの主人は、損害賠償の責任を負うことはない。択一式、多子選択式。問題41。次の、文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄あからいに当てはまる5項、枠内の選択肢、1から20から選びなさい。公職選挙法の制定またはその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分のもとにおける選挙人の投票の有する、あ、に不平等が存し、あるいはその後の、い、の移動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮しうる諸般の要素を侵借してもなお、一般に、う、性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の、う、適裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。もっとも、制定または改正の当時合憲であった議員定数配分規定のもとにおける選挙区間の議員1人当たりの選挙人数または、い、過去、この両者は概ね比例するものと見て妨げない。 の格差がその後の、い、の移動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される、う、的、え、内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。1、規則。2、数量。3、地域。4、人事。5、権力。6、価値。7、人口。8、結果。9、評決。10、厳格。11、期間。12、効果。13、期間。14、異常。15、合理。16、関連。17、人口。18、明確。19、要件。20、秩序。問題42、行政立法に関する次の文章の空欄、赤ラインに当てはまる5項、枠内の選択肢、1から20から選びなさい。行政立法は、学説上、法規命令と、あ、の2つに分類される。あ、には様々な内容のものがある。例えば、地方公務員に対する懲戒処分について、正当な理由なく10日以内の間勤務を書いた職員は、減給または戒告とするといった形の基準が定められることがあるが、これもその一例である。このような基準は、処分を行う際の、い、としての性格を有するものであるが、それ自体は、う、としての性格を有するものではなく、仮に7日間、無断欠勤した公務員に対して条件の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。しかし、もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、場合によっては、え、などに違反するものとして違法とされる余地がある。1、執行命令。2、財刑法定主義。3、条例。4、権利乱用。5、裁判規範。6、公定力。7、自力執行力。8、平等原則。9、指導要項。10、行政規則。11、組織規範。12、適正手続き。13、所掌事務。14、映像物規則。15、委任命令。16、特別権力関係。17、裁量基準。18、告示。19、施行規則。20、法令遵守義務。問題43、処分取消訴訟に関する次の文章の空欄、赤ラインに当てはまる5項、枠内の選択肢、1から20から選びなさい。処分取消訴訟を提起しても、そもそも、訴えそれ自体が訴訟要件を満たす適法なものでなければならないことは言うまでもない。しかし、訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取り消しを求めることはできないから、そのような違法事由しか主張していない訴えについては、あ、が下されることになり、結局、原告敗訴ということになる。さらに、処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合においては、一定の条件のもと、あ、がなされることがある。このような判決のことを、い、というが、この場合、当該判決の主文において、当該処分が違法であることを宣言しなければならない。このような違法の宣言は、判決主文において行われることから、その判断には、う、が生ずる。取り消し判決がなされると、当該処分の効果は、当然否定されることになるが、その他にも取り消し判決の効力はいくつか挙げられる。例えば、申請の拒否処分が取り消された場合、当該拒否処分を行った行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。このような効力を、え、という。1、棄却判決。2、肯定力。3、拘束力。4、却下判決。5、義務付け判決。6、自力執行力。7、事情判決。8、差し止め判決。9、訴求後。10、無効確認判決。11、規範力。12、確認判決。13、中間判決。14、不可変更力。15、規律力。16、違法確認判決。17、任用判決。18、不可総力。19、体制移行。20、将来移行。記述式。問題44。X は、A 県内においてパチンコ屋の営業を計画し、A 県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可を申請した。しかし、この申請書には、内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。この場合、行政手続法7条によれば、A 県公安委員会には、その申請への対応として、どのような選択が認められているか。40字程度で記述しなさい。問題45。A は、飼っている大型のドーベルマンを、鎖を外したまま連れて散歩に出ていたが、この犬が歩行者 B を見かけて走っていき、襲いかかってしまった。そこで、慌てて B は、近くの信託敷地に飛び込み、自転車や植木鉢を壊してしまった。この場合、C に対する損害賠償責任を B が負わないためには、どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。問題46。金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく、履行自体のみが問題となると考えられているところ、民法は、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。と規定している。419条以降。それでは、この点のほか、金銭債務の特則2つを、金銭債務の不履行の損害賠償については、に続けて、40字程度で記述しなさい。なお、金銭債務の不履行の損害賠償については、は、字数に参入しない。一般知識と、問題47。議員内閣制に関する次の、あからへの記述のうち、妥当なものの組み合わせはどれか。議員内閣制を採用している国では議会が内閣創設の基盤となるので、一般に内閣の活動を支持する与党と内閣に反対の立場を取る野党との区別が重要になり、各政党議員の国会活動は議員内で形成される会派を中心として行われる。議員内閣制の母国とされるイギリスには成文の憲法典が存在せず、議員内閣制も憲法修立といわれる一種の慣行として成立しており、内閣を構成する閣僚についても全員が議員でなければならないという修立が確立している。イギリスの議員内閣制における議会は、政府対野党の論戦の場であるから、議事を主催する議長の中立性が重んじられ、議員運営委員会による議事運営と各派交渉会の協議が重要な役割を果たしている。日本の国会では、国会審議の活性化を図るために、イギリス議会に倣って首相と野党の党首が論戦を展開する党首討論の制度を導入することとし、衆参両院合同の特別委員会である国家基本政策委員会で行う方式を取っている。問題48。選挙制度に関する次の、あからおの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。あ、小選挙区制の特徴は、一般に大きな政党に有利に、また小さな政党に不利に作用して、二大政党制を促進することにあるが、指標が多くなり、政党の得票率と議席率の間に大きな差が出ることが多いという問題点がある。比例代表制の特徴は、各政党の得票率と議席率との一致率、比例度が最も高く、民意を政治に反映しやすいところにあるが、議会制民主主義を支持しない小さな政党が議席を獲得した場合には政治的緊張を引き起こす可能性もある。 日本の衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制が取られ、重複立候補制が認められているが、小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの事例が出てきたために、重複立候補の場合に、小選挙区で供託金募集点未満の得票だった候補者が比例代表で当選となる、復活当選は認められなくなった。日本の参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙が取られており、比例代表制選挙においては、政党名の得票数に従って各政党の議席数を配分した後で、選挙前に各政党があらかじめ届けた名簿の順番に基づいて当選者を決定していく方式となっている。日本の最高裁判所は、選挙区間の議員1人当たりの有権者数に3倍を超える格差があった1990年衆議院議員選挙について、憲法に定める、法の下の平等に反して憲法違反であるとし、一部選挙区の選挙を無効であるとした。問題49。現代日本の経済財政に関する次の、文章について、空欄、赤らいに当てはまる数値の組み合わせとして、妥当なものはどれか。今日、日本の国内総生産、GDP は、上限に達しており、この水準は世界第一位となっている。しかしながら、日本政府は大きな債務を抱えており、この債務をどのように償還していくかが大きな課題となっている。政府が発行する普通国債残高は2007年3月末には、兆円を超える水準にあり、利払い費だけでも、年間でおよそ、兆円の支出をもたらしている。少子高齢化の進展により、今後社会保障をはじめとする支出がますます増大すると考えられており、財政再建に向けた課題は多い。これに対する対応策として、経済財政諮問前議による、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006、骨太の方針2006では、歳出、歳入一体の改革が打ち出された。1300532530320353200235002230853450235530853問題50。日本の地方交付税制度に関する次の、あからおの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。地方交付税は国税5税の一定割合を原資としており、その税目は所得税、法人税、消費税、酒税、タバコ税の5つである。地方交付税総額のうち、特別な事情に応じて交付される特別交付税の占める割合は、その年の自然災害や景気動向によって決定されることとなっている。少子高齢化を背景とした自治体の役割の増大により、国から地方へ交付される地方交付税の総額は、近年増加する傾向にある。普通交付税はその総額を人口と面積によって国から自治体に配分する仕組みとなっており、都道府県では人口の多い東京都や面積の広い北海道で交付額が多くなっている。三位一体の改革を通じて、国が自治体に支出する義務教育費国庫負担金の制度は廃止され、自治体は地方税や地方交付税などの一般財源によって義務教育経費を賄うこととなった。問題51。次の表は、我が国の公害、環境に関する法制度の発展における重要な出来事を時代順に記したものであるが、この表の空欄、赤らいに当てはまる国の組み合わせとして、最も妥当なものはどれか。1967年昭和42年、公害対策基本法の制定。1971年昭和46年、環境行政を所管する、環境庁の設置。1972年昭和47年、公害対策と並ぶ環境行政のもう一つの柱として、法の制定。1973年昭和48年、熊本水俣病第一次訴訟で、原告勝訴。1978年昭和53年、二酸化窒素にかかる、が緩和され、環境行政の後退と批判される。1981年昭和56年、大阪国際空港訴訟で、最高裁は可及審が認めて北夜間飛行差し止め請求を退ける。1988年昭和63年、公害健康被害保障制度の第一種指定地域が全面解除され、新規の患者認定が打ち切られた。1992年平成4年、リオデジャネイロで地球サミット開催。1993年平成5年、環境基本法の制定。1997年平成9年、80年代以降何度も法制化が試みられながら、その都度挫折してきた、法がようやく制定された。1998年平成10年、地球温暖化対策の推進に関する法律の制定。2000年平成12年、社会形成推進基本法の制定。1. 自然公園、審査基準、環境情報公開、持続可能型。2. 生態系保全、環境指針、環境行政手続き、循環型。3. 自然環境保全、環境基準、環境情報公開、持続可能型。4. 自然公園、審査基準、環境影響評価、循環型。5. 自然環境保全、環境基準、環境影響評価、循環型。問題52。危機管理に関する次の、あからへの記述のうち、妥当なものの組み合わせはどれか。阪神・淡路大震災を機に国の危機管理体制の整備が急がれ、国の行政システムの再編を課題とした行政改革会議の提言を受けて、危機管理の問題を通りする内閣危機管理源が内閣官房に設置された。緊急事態に対処するための危機管理と、緊急事態の発生を防止するリスク管理とは明確に区分されており、危機管理のための行政機構が担当するのは、緊急事態が現実に発生した時の例外的な緊急措置に限定される。国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じるような緊急事態に対処することは国の責務であるが、都道府県や市町村でも危機管理指針、危機管理マニュアル等を策定し、組織体制の整備を行っている。国民保護法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律をはじめとする有事法制の整備に伴い、国の危機管理は、内閣官房に置かれた内閣危機管理センターを中核とする組織体制に改められ、関係機関との連絡調整を緊密化することになった。問題53。個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1. この法律は、個人情報データベースという言葉を用いていることからも明らかなように、電子計算機処理された個人情報のみを規律の対象としている。2. この法律は、中小規模の事業者に配慮して、一定の数を超える従業者を有する事業者のみを規律の対象としている。3. この法律は、情報通信、金融などの分野に適用されることはなく、これらの分野では従来通り、ガイドラインによる規制が行われている。4. この法律は、個人情報取扱い事業者の従業者が保有個人データを自己もしくは、第三者の不正な利益を図る目的で盗用した場合について、懲役刑または罰金刑で臨んでいる。この法律は、認定個人情報保護団体という制度を用意して、苦情処理などを事業者団体が処理することを期待している。問題54。次に掲げる情報のうち、原則として、個人情報の保護に関する法律による規律の対象とならないものはどれか。1. 死者の個人情報。2. 法人の有する顧客情報や従業者情報。3. 6歳未満の者の個人情報。4. 外国人の個人情報。5. 民間の病院のカルテに記載されている個人情報。問題55。行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律、いわゆる行政手続きオンライン化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1. この法律は、行政手続きのオンライン化を認める基本法ではあるが、個別の手続きごとに法改正を行うことが必要とされている。2. こ この法律は、個別法及び宗務省令の改正を必要とすることなく、従来の書面による行政手続きを電子化またはオンライン化することを認めた。3. この法律は、行政処分の申請についてのオンライン化は認めているが、行政機関側からの処分通知などの重要書類は文書によることとしている。4. この法律では、オンラインの行政手続きのうち申請については、発信主義をとっており、申請者の利用する電子計算機から申請が発せられた日時を申請日時とみなしている。5. この法律は、行政機関型の法令により書面での作成を義務付けられた文書等の作成も、宗務省令の定めるところにより電子化することを認めている。問題56。電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、いわゆる公的個人認証法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1. この法律は、地方公共団体の住民である外国人に対しても認証業務を提供することを定めている。2. この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。3. この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。4. この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証、執行情報の問い合わせが認められている。この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から記載して3年の有効期間が定められている。問題57。インターネットに関する最近の用語についての次の、あからへの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。あ、ユーザーが、ウェブブラウザを利用して、ウェブサーバー上の文章を書き換えるシステムである。ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文章を書き換えて保存することができる特徴を有する。い、コミュニティ型の会員制サービスを提供する、ウェブサイトを指す。既存の参加者からの招待がないと参加できないというルールになっているサービスが多いが、誰でも登録できるサービスも近年では増えている。電話サービスや映像通信サービスなどを統合的に実現する IP ネットワークであり、従来のインターネットでは困難であった通信サービス品質やセキュリティ等を自由に制御できるという特徴を有している。え、IP 電話を実現する中心的な技術の一つである。IP 電話は IP ネットワークを用いて通信を行うため、一般に既存の電話網と比較して安価であるが、音声品質はベストエフォートレベルにとどまっており、また停電等の災害にも強くない。あ、い、う、え、1、NGN、SNS、Wiki、MVNO、2、Wiki、NGN、SNS、ADSL、3、Wiki、SNS、NGN、VOIP、SNS, NGN, Wiki, VOIP, 5, SNS, Wiki, NGN, ADSL.